御言葉を朗読いたします。ヨハネによる福音書第1章43節から51節。その翌日、イエスはガリラヤへ行こうとした時にフィリポに出会って、私に従いなさいと言われた。フィリポはアンデレとペトロの町ベトサイダの出身であった。フィリポはナタナエルに出会って言った。私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人でヨセフの子イエスだ。するとナタナエルが、ナザレから何か良いものが出るだろうかと言ったので、フィリポは来てみなさいと言った。イエスはナタナエルがご自分の方へ来るのを見て、彼のことをこう言われた。見なさい、まことのイスラエル人だ。この人には偽りがない。ナタナエルがどうして私を知っておられるのですかと言うと、イエスは答えて、私はあなたがフィリポから話しかけられる前にイチジクの木の下にいるのを見たと言われた。ナタナエルは答えた。ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。イチジクの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので信じるのか。もっと偉大なことをあなたは見ることになる。さらに言われた。はっきり言っておく、天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。どのようにキリストの福音を人々に述べ伝えていけばよいのか、このことは教会にとっても、またキリスト者一人一人にとっても大きな課題です。しかし同時に大きな祝福の一つでもあります。キリスト者であるならば、誰もがあの人にはどうしても救われてほしい、あの人にはどうしても神の救いの祝福の中を最後まで歩んでほしい、そう思っている人が少なからずいるはずだと思います。ですからその人の救いを覚えて、当然日々祈りを捧げるのですが、でも当の本人はそんなことはお構いなし、聖書の話をしてもなかなか聞く耳を持ってくれない、私はもう満ち足りているからキリストの救いなど必要ないとか、うちは仏教の家庭だからキリスト教には興味がない、そういうふうに言われてしまうこともあります。イエス・キリストや聖書のことや、また教会のことについて、いろんなことを話したり、教会の礼拝や習慣に進むんですけれども、断られてしまう、そういうことは、よくあることです。キリストの福音を伝えようとすればするほど、いろんな邪魔が入ってしまう、それは伝道の性格上、仕方がないことでもあります。そこで引き下がってはダメなんだ、そう分かってはいるんですけれども、やっぱり自分には伝道の賜物がない、牧師や賜物がある一部の人にそういった伝道のことは任せておけばいい、そう言って、結局諦めてしまっている、伝道に対して、消極的になってしまっている、そういうところがあるのかもしれません。ヨハネによる福音書第1章43節以下の御言葉を聞きました。シエスの故郷ガリラヤでシュイエスとフィリポという人が出会います。私に従いなさいという招きを受けて、フィリポは弟子となりました。今度は弟子となったフィリポが、おそらく自分の友人であったであろうナタナエルに言うのです。45節。私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人でヨセフの子イエスだ。要するに、自分は救い主であるイエス様に出会った。だからナタナエルよ、あなたもイエス様に出会ってほしい。そしてナザレのイエスを救い主として受け入れて、救いの祝福の中を生きてほしい、そういうふうに、フィリポはナタナエルに言ったわけです。でもナタナエルは答えるわけですね。46節で、ナザレから何か良いものが出るだろうか、ナザレから何か良いものが出るだろうか。これは誰も知らないあんな小さな田舎の町から救い主が出るはずがない、そういう意味の言葉です。でフィリポはモーセの律法、預言者たち、つまりこれは旧約聖書全体が証しし指し示すお方であるイエス・キリストに自分は出会ったというんですね。 でもナタナエルに言わせれば、聖書のどこを読んでもナザレの町から救い主が誕生するなどということは書いていないというんです。フィリポもナタナエルも聖書について知ってたと思いますし、よく学んでいたと思いますけれども、ただそこまで詳しくは知らなかったのではないかと言われています。ここでは乙女マリアから生まれたことであるとか、ダビデの町ベツレヘムでお生まれになった、そういうことについては一切言及されていないんです。書かれているのは、イエスという人は小さな町であるナザレの出身で大工のヨセフの息子だということです。言い方は悪いですけれども、どこにでもいるような普通の人間がメシアとしてナザレの町に、この世界にお生まれくださったというんです。ただ実はこういったところにも、本当は深い意味といいましょうか、慰めが込められているはずなんですけれども、ナタナエルはこの時そういうことには一切気づきませんでした。誠の救い主を待ち望んではいたと思いますけれども、ナザレから何か良いものが出るだろうか、そう言ってフィリポがシュエスについて語ったことをですね、素直に受け取ろうとはしなかったということです。でもフィリポはそこで腹を立てたとか、がっかりして帰っていったとか、次はちゃんと信じてもらいたいと思ってシュエスについて何か新しい話、何か新しい議論を投げかけた、そういうのではなかったんです。一言こう言うんですね、来てみなさい、来てみなさい、私と一緒にイエス様のもとに行きましょう、そこでイエス様を見てください、あなたの目で見てください、そう言いました。伝道とは何をどう伝えるのか、そのためにその人とどのような関係性を築いていくのか、そのこともとても大事なことでありましょう。でも主イエスとの出会いがどのようにして起こるのか、それは直接自分で主イエスのもとを訪ね、主を見る、主に出会っていただく以外ないのです。私どもは来てみなさい、そう言ってその人の手を取りシエスのもとに連れて行ってあげる、それをするだけなんです。そういうふうに言われますと、なんだか肩の荷が下りる、そういう人もいると思いますね。伝道というとあれもしないといけない、これもしないといけない、そう思い込んでしまうことがありますし、何よりもこう実りが与えられないと意味がない、新しい方が教会に来られたり受洗者が与えられないと意味がない、そう思ってしまうことがあります。もちろんそういうことも大事だと思います。ただ伝道の働きですね、伝道の働きのその最前線に立っておられるのは神様ご自身であるということです。私たちはそのお手伝いをする、あるいはそのきっかけを作るに過ぎないのです。でもそれでいいんですね、来てみなさい、そう言ってその人の手を取って主のもとに連れていくのです。来てみなさいという言葉を聞いてナタナエルは反発することなくフィリポについて行って主イエスのもとに向かいます。でも聖書にはこう書かれているんです。47節、イエスはナタナエルがご自分の方へ来るのを見て彼のことをこう言われた、見なさい、まことのイスラエル人だ、この人には偽りがない。何がここで言われているかと申しますと、シュエスを見に来たはずのナタナエルが先にシュエスの眼差しに捉えられてしまっているということです。またシュエスのことについて詳しく知るためにやってきたのに、ナタナエルはもうシュエスから知られている、そういう存在になってしまった、そういう存在であるということです。本当に思いがけないことがここで起こっているわけです。そもそもこの最初のですね、43節などにありますこの出会ってという言葉ですね、この出会いという言葉ですが、これはもともと真理を発見する、そういう意味を持つ言葉です。例えば科学者が今まで誰も発見したことがない真理を発見した、そういう時にですね用いられる言葉です。フィリポとしては発見した真理をそのままにしておくわけにはいかない、発見した救いの真理を自分だけのものにしておくわけにはいかない、そういう熱心な思いから友人ナタナエルにシエスのことを 一生懸命話したのでありましょう。でも主イエスと出会うということ、救いの真理を発見するということは、これは私たち人間の側で一生懸命努力をしてついに真理の宝を掘り当てた、そういう話ではないんです。確かに主イエスキリストは全ての人にとって誠の真理であり、また誠の宝です。でも忘れてはいけないのは、私どものことを誠の宝として大切にしてくださり、もし失うようなことがあったならば、すべて置いてでもこの私一人という宝を探しに来てくださる、そういうお方がおられるのだということです。それが私たちの神様です。そのような神様に出会うんです。真理を発見する、見出すというのは、探すということと一つのことですが、私どもの方が一生懸命探して探し出して、ついにイエス様を見出した、そういうことではないんです。私が主イエスを探すずっと前から、主は私のことを心に留めていてくださり、探し続けていてくださり、そして眼差しを注ぎ続けていてくださったんです。私がそうするよりももっと前に、主が私を探し、私を見つめていてくださった、この神様の恵みに気づくこと、このことが同時に主イエスと出会うということでもあります。では主イエスはナタナエルのことをどのようにご覧になっておられたのでしょうか。47節の終わりの部分ですね。見なさい、まことのイスラエル人だ、この人には偽りがない。見なさい、まことのイスラエル人だ、この人には偽りがない。これも不思議な言葉ですね。で、まだこの時点ではナタナエルは信仰を言い表していませんし、聖書のこともそれほど詳しく知っているわけではない。でもそのナタナエルに対して、最大の賛辞を表すかのように、まことのイスラエル人だ、この人には偽りがない、主はそうおっしゃるんですね。で、これはナタナエルには何の欠点もないということなんでしょうか。何の欠点も罪もない立派な人、清い人ということなんでしょうか。このナタナエルが誠のイスラエル人であるということ、あるいはこの人に偽りがないというのはどういうことなんでしょうか。偽りがないというのは双心ではない、つまり誠実であるということを意味する言葉です。そしてここで多くの人が思い起こしている御言葉があるんです。それが旧約聖書詩篇第32編の御言葉です。32編の最初で詩人はこういうふうに歌うんですね。ここはこの詩篇32編というのは悔い改めの詩篇と呼ばれる詩篇の一つですけれども、詩篇32編1節2節、いかに幸いなことでしょう、背きを許され罪を負っていただいた者は、いかに幸いなことでしょう、主に咎を数えられず心に欺きのない人は。いかに幸いなことでしょう、背きを許され罪を負っていただいた者は、いかに幸いなことでしょう、主に咎を数えられず心に欺きのない人は。誠のイスラエル人であり、また偽りがないというのは、決してこの罪がない人ということではありません。罪がない人というのは誰一人いないんです。それでも偽りがないというのは、これは自分が犯した罪をごまかすことなくちゃんと認めることができる人のことです。誠の真実、誠の、あるいはまた真実のというのは、何か立派なことができるとか、聖書や神様のことについて誰よりもたくさん知っている、そういうことではなくて、自分の罪をちゃんと認めながら、しかしそこでただ神の許しのみに生きようとする、そういう人のことです。それが偽りのない人ということですね。そしてシエスはここでナタナエルの中にあるこの罪を責めたのではなくて、喜んで彼を迎え入れてくださいました。ずっとご自分が探し求めておられたナタナエルが帰ってくる、そのことを主はいつも楽しみに待っておられたからです。ナタナエルは48節で、どうして私を知っておられるのですか、驚くように主に言うのです。どうして私のことを知っておられるのですか。プライバシーということが言われている昨今ですが、そういう中にあって、こう 私のことが知られている、すべてのことが知られている。これはある意味恐ろしいことであるかもしれません。でも私を作り、私に命を与え、誰にも知られたくない罪をも許してくださる、ただお一人のお方である神様があなたのことを知っていてくださる。それは言い換えれば、神様に愛されていることです。主よ、どうして私を愛してくださるのですか。そのようにナタナエルは不思議に思いながらも、でもこんな自分でもイエスに愛され、救いに値するんだ。そのことを知ったとき、ナタナエルは嬉しくなったのです。そこに主イエスの真実な出会いが与えられ、主を信じるという恵みが与えられました。ラビ先生、あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王です。そのようにナタナエルは信仰を言い表します。私イエスはどうして私を知っておられるのですかというナタナエルの言葉に対して、私はあなたがフィリポから話しかけられる前にイチジクの木の下にいるのを見た、そうおっしゃいました。この主の言葉もまた、私はずっと前からあなたを知っていた、あなたを見続けていた、そういう意味の言葉です。フィリポが私のもとにあなたを連れてくる、そのずっと前から私はあなたを見ていたんだ、知っていたんだというんです。そこに救いの出来事が起こります。神の選びの中にナタナエルは初めからあったのです。あなたはどうしても救われなければいけない神の大切な一匹の羊だから、あなたを必ず探し見つけ出し神のもとに連れ帰る、神様の強い愛の意志の表れです。またここで面白いのは、このイチジクという植物が登場することです。イチジクというのは聖書の中でも最も多く記されている植物の一つだとも言われています。一箇所開いてみたいと思いますが、旧約聖書の2箇所、第4章の1節から4節、旧約の1452ページです。旧約聖書の1452ページ御箇所の4章1節から4節ですね。御箇所の4章1節から4節、終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。もろもろの民は大河のようにそこに向かい、多くの国々が来ている。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される、私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。主は多くの民の争いを裁き、遥か遠くまでも強い国々を戒められる。彼が剣を打ち直し、隙とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。人はそれぞれ自分のブドウの木の下、イチジクの木の下に座り、脅かすものは何もないと万軍の主の口が語られた。ここにブドウの木というのも出てきますけれども、この時代の人々はどうもブドウの木、あるいはイチジクの木に座って木の下に座って先生から御言葉を聞く、御言葉を学ぶ、そういうことをしていたようです。イチジクの木の下に座るというのは、ですから御言葉に聞く、信仰者の姿勢、あるいは終わりの日を待ち望む信仰者の姿勢、そういうふうに言うことができます。そしてその時の心の状態はどんな状態かというと、御箇所が語っていましたように、脅かすものは何もない、そうありますように、非常に安らいでいるということです。神様の安息の中にあるということです。過ちを犯しても神に許しを乞い願い、神に信頼する。自分が罪の中にあるからこそ御言葉を聞き続けたい。自分が罪深い存在であるからこそ真実の安息を求めてやまない、そういう一筋の心がナタナエルの中にあるということを主は知っていてくださいました。その私が来ることを主は待っていてくださり、そしてこの出会いの時を用意してくださったんです。 さて最後の50節51節で主はさらにこう言います。イエスは答えて言われた。イチジクの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので信じるか。もっと偉大なことをあなたは見ることになる。さらに言われた。はっきり言っておく、天が開け神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。49節まではシエスと出会いまた救われるまでのことが言われています。そしてこの50節51節というのはもっと偉大なことをあなたは見ることになる、そうありますように主を信じた者に与えられる、さらなる神の祝福のことです。神様が私のすべてを知っていてくださる、それだけではなくてもっと大きなことを見せてくださるんだと主はおっしゃるわけです。では何が見えるんでしょうか。それが最後の51節です。はっきり言っておく、天が開け神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。この御言葉は、旧約聖書創世記第28章、10節以下に記されていますヤコブの夢と呼ばれる物語と重なる、そういう御言葉です。創世記の方の物語では、天使たちが階段、以前の訳でははしごと訳されていましたけれども、天使たちがはしご階段を上ったり下ったりしています。ここでは階段のことが、人の子、つまりイエス様に言い換えられています。つまり主イエスこそ天と地をつなぐ架け橋、神と人をつなぐ架け橋であるということです。最後の51節ではあなた方は見ることになる、そうありますように、もはやここではナタナエル一人のことではなくて、主イエスを救い主と信じる、信仰に生きるあなた方のこと、神の家である教会に生きるあなた方のことが言われています。創世記に登場いたしますヤコブという人は自分の兄と父を騙し神の祝福を奪い取りました。でもそれによってもう家にいることができなくなったんです。そして家を飛び出します。真っ暗な荒れ野で一人夜を迎えることになりました。急に寂しさに包まれます。そしてその夜夢を見るんですね。天から階段がはしごが降りてきてヤコブのいる地上に達します。天からのはしごを神の使いが上り下りしている、そういう様子を見るわけです。ヤコブよ、お前は一人ではないんだと、天からのはしごにつながれているんだから。そして神様はヤコブに語りかけました。見よ、私はあなたと共にいる、あなたがどこへ行っても私はあなたを守り必ずこの土地に連れ帰る、私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。シエスがナタナエルに語られたもっと偉大なことをあなたは見るというのはまさにこのことです。シエスとお会いした私どもも苦しみや悲しみから完全に解放されたわけではありません。根本的には罪の許しという決定的なものが与えられていますけれども、さまざまな苦難また試練を経験するのも確かであります。本当にこの創世記に出てくるヤコブのように人生は旅をすることである、しかも荒れ野を旅することである、そういうことに幾度も気づかされる時が来るわけです。その中で孤独を味わい魂における飢えと渇きを覚えてしまう、そういうこともあるでありましょう。私は神様を信じているんだと言いながら信仰者としてふさわしくない生き方をしてしまっている、そういうこともあります。しかし天は開かれているというんです。そこで主イエスという方がはしごとなり階段となり道となって、望みなきところでも信じえないところにおいてもなお神様との交わりに生きるものとさせてくださるんです。こんな私だけれども神様は私を知っていてくださる、愛していてくださる、その恵みを私たちは生涯にわたって味わい続けるのです。これが私たちキリスト者に与えられている祝福です。お祈りをいたします。天の父よ、 あなたのもとから離れさまよっていた私どもをキリストにおいて見つけ出してくださいました。心から感謝をいたします。なお信仰の旅路は続きますが、あなたの前に誠実であることができますように。主に信頼し、あなたの愛と許しを一筋の心で求め続けることができますように。私たちの地上の歩みが、また教会の歩みが主の眼差しのもとに置かれていることに深い恐れを覚えつつ、そこで信仰の姿勢を正すことができますように。それだけでなく、あなたの御前にあることに、あなたの御前に置かれていることに平和平安を覚え、安心して新しい歩みに踏み出していくことができますように。またここで捧げられています礼拝をいつもあなたが祝福してください。天が開かれ、今ここに生きて働いてくださる復活の使徒まみえることができる、そのような場所として私たち千里山教会を祝福してください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。